はようございます。早朝からセミの声に覆われるような一日のスタートですが、厳しい暑さの中、皆様の体調はいかがでしょうか。皆様に祈っていただきました河野姉妹のお母さん、河野文代さんの洗礼式は昨日行われました。直前に文代さんが帯状疱疹にかかられ心配しましたが、守られて予定通りに行うことができました。皆様のお祈りに心から感謝いたします。今日は第一ペテロの手紙2章24節から25節です。24節はイエス・キリストの福音の確信について語られています。25節はかつては羊のようにさまよっていた者たちがイエス様を信じることによって魂の監督者であるイエス様のところに帰っていることを述べています。さて25節の最初にはあなた方は羊のようにさまよっていたとあります。聖書では私たち人間を羊に、イエス様を羊飼いに例えることが多いですね。羊は目が悪いために目の前のものは見えても遠くは見渡せないようです。ですから羊は自分の行く道から外れると道が分からなくなったり、元のところに戻ることができなくなってしまい、さまようことになるのです。神様から離れた人間も自分がどこから来てどこへ行くのかが分からないため、あちこちさまよいます。ですから羊のように私たち人間は魂の羊飼いを必要としているのです。魂の羊飼いはイエス様です。ではどのようにして人は自分の魂の監督者、羊飼いであるイエス様のもとに帰ることができるのでしょうか。24節にキリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷によってあなた方は癒されたとあります。私たちを愛しておられる天の父なる神様がさまよう者にイエス様のもとに帰る道を備えてくださいました。神の御子イエス様は罪のないお方でありながら人の形をとってさまよう罪人のただ中に来られたのです。人となられたイエス様は人々が神様を侮ったり否定したりする言葉が耳に入ると深い悲しみを覚えられたことでしょう。神様を無視した自分勝手な人々の行動を見ては心を痛められたのではないでしょうか。ユダヤ人指導者たちの妬みからイエス様を葬り去ろうとする企てに遭い、捕まえられ血を流され十字架上での処刑で命を落とされました。イエス様は人の罪をその身に負って死なれたのです。私たちの受けるべき罪の罰である死を代わりに引き受けてくださったのです。イエス様の十字架上での打ち傷によって私たちは癒されたのです。このイエス様の十字架刑のすべてのことは私たち罪人に対する神様の愛ゆえでした。聖書の神様は三位一体の神様です。ただ一人の神様でありながら同時に父なる神様、御子なるイエス様、聖霊なる神様の三つの人格を持つお方です。ちょっと分かりづらいですね。これは神様の奥義なのです。イエス様は第二位格の神様ご自身でありながら地上に来られ、私たち人間の間に住み3年余りの日々を過ごされました。ヨセフという大工の家に生まれ育ち、若き日々は大工として働かれました。30歳から宣教活動をスタートされてからは弟子たちと一緒に旅をして、弟子たちと寝食を共にされました。時としてため息をつかれ、うめき、しばしば熱い涙を流され、 血のような汗を落とされました。病気の人たちや悪霊に疲れていた人々に寄り添い癒されました。そしてこの地上での歩みの終わりには人々の身代わりとなって黙々と十字架上での死への道を歩まれたのです。十字架上においても母マリアの痛みを思いやり、弟子のヨハネに母マリアの今後のことを託されました。十字架上でイエス様に、あなたが御国に入られる時には私を思い出してくださいと憐れみを求めた犯罪者に、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと語られ、優しく迎えられました。イエス様のこのような深い愛によって私たちは罪を離れ、神様に喜ばれる正しい歩みができるように導かれているのです。25節後半には、自分の魂の監督者である方のもとに帰ったとあります。イエス様を信じた人の魂はイエス様の監督下に置かれているのです。それはイエス様が信じた人々を支配するためではありません。魂の羊飼いであるイエス様がイエス様を信じた人の日々の歩みを守り、導き、祝福してくださるのです。羊飼いは羊のために牧草やきれいな飲み水を確保したり、羊が横になって休める環境を整えたり、羊の命を狙う熊や狼などから守ることなど、あらゆることに目を配り、羊が生きていく上で最善の状態を備えます。人の羊飼いであるイエス様は私たちに着るもの、食べるもの、住むところなど、生きていく上で必要としているものを備えてくださいます。また人の喜びや楽しみ、悲しみ、怒りなどをよく理解してくださるお方です。私たちがどのような状況に置かれたとしても、私たちに対する主の愛は変わることがありません。そして全てのことを益としてくださるのです。昨日は河野姉妹のお母さん文代さんの洗礼式でした。87歳の今までの人生にはさまざまな多くのご苦労もあったのではと思います。私はそのごく一部しか伺っていませんが、文代姉妹のこれまでの一つ一つの出来事やさまざまな人との出会いは、イエス様と出会い信じて永遠の命を得て神様に祝福された人生となるために備えられてきたのではないかと洗礼式の時に思いました。賛美歌312番、慈しみ深きを共に賛美する声を聞き、私はとても感動しました。病気を抱えておられますが、姉妹のその柔和な優しい笑顔にとても癒され励まされました。不安や心配なこともあるかと思いますが、主イエス様にお任せして歩まれる人生がスタートしています。主がその歩みを守り祝福してくださいますようにお祈りいたします。私たちは新下説教会の主にある家族に加えられた姉妹のために、これからも祈ってまいりましょう。私のこれまでの人生の歩みにも様々なことがありました。また今もその途上にあります。楽しい思い出もありますが、このような出来事はなかった方が良かったと思えることもあります。しかしイエス様は私に必要なものを必要な時に与えられます。そして全てのことが益となるように導かれるのです。イエス様は私たちの魂の監督者、羊飼いであり、私たちを愛し、必要なものを備え、大切にしてくださいます。私たちは、イエス様がそのように関わってくださっていると信じて歩もうではありませんか。今週の皆さんの歩みが守られ、祝福されますように、お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、私たちを愛し慈しんでくださっている あなたの尊い皆を褒めたたえます。先週1週間の歩みを守り導いてくださって感謝をいたします。魂の監督者であるイエス様に信頼して聞き従って歩むことができるように導いてください。病を得ている方々を慰め励まし助けてください。また試練の中にある方々を励まし支えてくださるようにお願いいたします。今週の兄弟姉妹の歩みが守られ祝福されますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊なる神との親しき交わりが回収一人一人の上に今も後も常しえまでも力強くあらんことを。アーメン。